おはようございます。今日は最初に少し嫌な質問をいたします。もちろん手を挙げなくて結構です。あなたは賄賂をもらったことがありますか？あなたは賄賂を送ったことがありますか？ここシャロームにはそれはないと願っております。テレビのニュースの中で常習賄のニュースは非常に多いですね。強盗、空き巣、万引きとは全く違うんです。でもお金は入る、お金が絡んでいる問題です。もしですね、お金が絡んだ問題がなくなれば、警察の仕事はもう大幅に減ってきますよね。角川の、類語心理典を見ますと、贈り物の類語があります。いろいろありますね。進物、祝儀、謝礼、寸志、志、聖母、選別、袖の下、伏せ、土産、その他、合計で52の言葉が書いてありました。まあ、いろいろ、ニュアンスが違う言葉ですね。その一つが賄賂です。賄賂の言葉をちょっとはっきりさせます。1、職権を利用して都合の良い取り計らいをしてもらうためなどの不正な目的で送る品物または金銭。2、職権を利用して便宜を図ってもらったことに対する謝礼としての贈り物。これが賄賂です。で、この聖書には、まあ、いろんなことが書いてあると思いますけれども、賄賂についても書いてあります。これも昔からあることですね。その中の一つを読みます。出エジプト23章の8節。あなたは賄賂を取ってはならない。賄賂は人の目をくらまし、正しいものの事件をも曲げさせるからである。賄賂は人の目をくらましますというふうに教えているわけです。で、ここは出エジプトの23章ですけども、出エジプト記というのは大きく9つに分けられます。で、ここは第5番目のところです。で、この5番目というのはですね、19章から24章までですけども、19章から24章何が書いてあるか、一言で言えば契約が書いてあります。で、23章の初めはですね、これは、裁判の時、証人がどうあるべきかということ。で、その次はですね、全然関係ないんですけども、動物愛護。自分たちの動物だけではなくて、敵の動物であっても愛護しなさいということが書いてあって、で、その次にこれが来てるんですね。6節からこれは裁判官に対する教えなんですね。あなたは貧しい者の訴訟において裁判を曲げてはならない。あなたは偽りごとに遠ざからなければならない。あなたは罪のない者として正しい者等を殺してはならない。私は悪人の義を愛することはないからである。あなたは賄賂を取ってはならない。賄賂は人の目をくらまし、正しい者の事件をも曲げさせるからである。裁判官が賄賂をもらいますとですね、もうこれは裁判の意味がないわけですよ。もう必ず金持ちが勝つということになってしまいます。で、古代の均等でですね、この賄賂は二丁三半事でした。で、それで神様がイスラエルの人々に、異邦人がやっていることをあなた方イスラエルの人はするなという意味でこのように教えられたわけです。以前賄賂問題になった、日本の首相がこう言ったんですね。自分の金銭感覚が誤っていた。渡せば動くっていうようなですね、ことがあったんでしょうね。で、さて、旧約聖書の言語で、ショハドっていう言葉がですね、これが賄賂と訳されたわけです。で、そのショハドはいつも賄賂と訳されるわけだ。いろんな訳があるんですね。で、その中の一つは、マイナイっていうふうに訳してあります。マイナイっていうのは漢字の賄賂のどの字ですね。さて、このマイナイについてですね、このような教えがあります。箴言17章の8節。マイナイはこれを送る人の目には幸運の玉のようだ。その向かうところどこでも彼は栄える。賄賂マイナイはですね、送る人には幸運の玉のようだ。だからしなさいということではないんですけれどもね、 これは場合によっては幸運の玉になるというわけですね。例えば何かの事業で、製品を売りたいとします。もう一台が何億円の機械。で、それでですね、三社が、それを、売ろうとしている。で、その時にですね、性能も価格もほとんど同じ。一体どこがその注文を取ることができるか。で、触らせて、説明をしてですね。で、それだけで注文が取れるということは限らないわけです。それは決定だではないわけです。もう何とかしてその注文を取りたい。何億円。というわけで、日曜日にゴルフに招待する。帰りに料亭に行く。最後にお土産を渡す。何十か何か、そこには現金がたっぷり入っていてですね、どうぞ受け取りください。もう取ったら締めたもんですよ。そして相手の人が受け取った、もうこれでやったということになりますね。やがて、ドーンと注文が入ってきたりするわけです。場合によっては、幸運の玉ですよ。で、ところが聖書が言いたいのは、その後の方に書いてあります。17章の23節。悪しき者の、悪しき者は人の懐から賄を受けて、裁きの道を曲げる。この賄というものは、これは悪しき者の、することだというふうに教えています。賄賂も袖の下もですね、私は、これはもう似たり寄ったりだと思っています。日本でずっと育った私にはですね、1979年からフィリピンに行って、もう驚きましたね。この袖の下っていうのがですね、こんなに浸透しているのかと思って。例えば、私が市役所に住民票を取りに行ったとします。一列になって、フィリピンの人がバーッと20人並んでるとしますね。これ全部待ってたら、これ30分かかるのか40分かかるのか、もう自分にはどうしてもその時間がない。もう急いでしたい。という時にですね、一番前に行けばいいんですよ。一番前に。で、その市役所の係の人には、ちょっとお願いします。さっと一番でやってくれますよ。割り込むなーとかってね、怒る人誰もいないです。もう浸透して知ってるんですよ。私はお金がないから渡せない。あの人は渡したから一番にやってもらう。私は渡してないから習わなくちゃならない。ですよ。市役所に行っても、ちょっとお願いしますって渡しますと、一番にやってくれますよ。さてですね、マニラの、空港に行きますとですね、出迎えの人が名前を書いて、ミスターなんとかとか書いてこう、待ってますよね。で、そして、出迎えの人はここまでですというところがあります。その先はもう、空港の人しか入れないところですね。ってところが、一般人は平気な顔してそこに入っているんですよ。で、おかしいなと。向かいの人はここまでしか来れないはずだ。これですよ。で、ガードマンにですね、ちょっとお願いします。だから、行け。で、それで、堂々とそこに入っていて。で、そこで立ってる人はみんなわかるんですよ。あ、あの人渡したから入っていけるんだな、っていうふうにですね。もっとすごいの、これは、警官に対しても有効です。で、私はマニアで運転中に警官に、捕まったことはないんですけれどもね、例えば私が侵入禁止に入ったとします。で、入っていてですね、ピピーッとこう笛が鳴って、警官がちょっと来いって言ったんですね。で、免許証見せろ。確かに免許証があるんだなと。で、ここは、侵入禁止だと。そんな、なんとか見逃した。ダメだ。なんとかお願いしました。ダメだ。で、しばらく話し合いがちょっとですね。で、最初ですね、なんとかお願いしますよ。で、当時5ペソです。なんとかお願いしますよ。警官が待っている。いや、もう警官にもこれは有効です。で、さてですね、日本人で、その、どれくらい渡したら警官が見逃してくれるか、その、相場を知らなかった日本人がいるわけです。当時、見逃してもらうのは5ペソでした。で、その人は相場を知らなくてですね、50ペソ渡したわけです。だ警官がニコニコしてですね、Thank you very much! どうぞってですね、というわけでですね、もう本当にその、もうあちこちに、袖の下がありました。袖の下ではないんですけれども、私が銀行に行ってですね、で銀行の駐車場から、前の通りにこう出ようとしたんですね。でも、渋滞でびっちり詰まってるわけです。で、みんな入れないぞってなこう顔してますね。で、なんだかここにこう入ったんだけども、したら銀行のガードマンが来ました。で、ガードマンが来てですね、私が銀行に行ったからお客さんであるわけでしょ。お客さんを大切にするということですか。こうずっと並んでいた車に、ちょっと止まれってわけですね。 したらこうだんだんだんだん前に行ったら開きますよね。でそして、どうぞーっていうわけです。で私がニコラってサンキューって言ってですね入ったんですよ。したらパーンって運転席に現金チップ出せっていうわけですね。なんでこれ銀行のサービスじゃなかったのか、もう本当に嫌な感じで仕方なしで10円ぐらい渡すわけですね。聖書は賄賂は人の目をくらますというふうに教えています。ある時には幸運の玉に見えるわけです。しかしそれが墓穴を掘ることになります。賄賂は贈らないこと、もらわないことです。